はい、4月3日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルーのお時間でございます。
ございますと、
4月です。ともきと
4月です。秋山です。
お願いします。はい、4月に新年度、
4月も3日って、
ね、
シーサーの日です、
はい、シーサー置いとけばよかったな。じゃあ、
ある？
わかんないっす
ここでは見たことないですね。新垣犬なんだけどさ、本当に新垣を見かけないんだけどさ、
いるかな本当に。
なんか去年は
この現世に
来世来世行った。なんか去年はほら9人のが初めてだったから、
はい、
もうなんかあれどうしますこれどうしますとか、
はいはいはい、
って聞いてたの。だから結構まあなんていうの、なんだろう、来ないけど、うん、生きてることは確認してたわけ、
はいはい、
確認してたんだけど、今回もう2回目じゃない、
うん、まあまあ去年のね、
そうそうそう、ある程度この去年こうでしたよねで、まあ、確認はするよ、これで言っていいですか、去年と同じで大丈夫ですかとか確認するんだけど、ほぼほぼそんなになんかがっつり確認するところが今のとこなくて、また小屋入りしたら多分変わるんだろうけど、からでこのグループ大勢のグループラインでも結構こう大道具の確認で平安さんとか、
はい、
まあ、あと別のこの音響の確認で直ったかとかには連絡するんだけど、はい、今のところシアさんに確認することがあんまりなくて、
総合演出なのに、
はい、一応なんか告知で T サージパラダイスに出てはいただいたんですけれども、はい、なんかあのハッシュタグが言えなくてなんか噛んでたけど、なんかその子の存在確認はできましたが、
4人形って言ってないかな
夏4人形だ、だいぶ前だ、2015年の話だ、10年前だもん、
わお、
そうだから本当に姿見てない、
本当に大丈夫、概念とかになってない窓巻きではないけど、
あれいたそんな人
もう地球空気ぐらいの目の前にはあるけど、
いるけど、
あることは知ってるけど見たことはないし、もうなんかそういう あるものっていう概念です、
概念、
うん、新垣真也は概念というものです、
ね、
になってる可能性もあります。
4月7日が小屋入りなんですよ、
はい、
アトリエメカルベース来るかな、そこが一番来ないの
また、
とうとう
大丈夫でしょう、大丈夫でしょ
う、つとうとう
概念としての感
じ、存在してる、外すよ
、ええ、
いやだから去年やってね、今年がどうなるのかなっていう感じよね、うん、まあ慣れてる場所というか、まあ、何回か声を出していただいた場所だし、まあ、去年やってるし、
まあだからね、何年も開けてもないし、
まあそうね、
去年やってまたすぐなんかどうするかみたいので動いてるだろうし、感覚はあるだろうか、
まあ、脚本家演出家の中でも去年やってらっしゃる方もいるから、こんな感じでしょってなんだろう、結構積極的に動いてくれたりとか、はいはい、なんなら太田明さんとか山田京楽さんって多分深夜さんとか平安さんより制作関係のこの情報にも詳しいわけ、
はいはいはい、
なんかあれってこうなんでしょうとか、だからなんだろう、オープニングとかでこう前に立って喋るじゃない、
はい、
とかなんか告知お知らせとか注意事項の時にめっちゃ喋ってくれるわけ、
うん、
すごいなあの人たちのと思って、
うん
ね、自分たちが出るとか関わる舞台だとしても言っても外部じゃない、
うん、
こんなのね、その劇団の人が一番把握してるだろうと思って、そこまでなんていうの気にしないというか、
まあね、
まあ、やってくれるものじゃない、
脚本を
そうそう提供して演出して作品を作り上げるっていうお仕事でお願いしてるから、
そうそうそう、本当はいいからね、
チケットが今どれくらいどこが埋まってるとか、うん、なんかどこを告知するべきとか注意事項はとか、
うん、
っていうのもう全部言ってくれるわけ、もうその横でもずっと横でね、平安さんと信也さんはわたわたしてるっていうね、
うん、
なんならあの二人がへーって言ってるから ね
あの二人の方がなんか何もできない人たちみたいな本当にただのおじさんみたいになってる時間帯あるから
もうさ、若くてそれだったらちょっとさしょうがないかなと思うけどさ、もう50と40いくつ今年信也さん、
え
6?7? え
7
になる、
だって俺の11上だった気がするから、一回りはしてないから今6じゃない、
46
今年7じゃない、この間6になったばっかじゃない、この間っつってももう半年前ぐらいだけど、
そう、お誕生日お祝いしてないからね、
うん、いないんだもん、ね、いないんだもん、
もん
俺あのストレッチローラーちゃんとお家で使ってる。
あ、いや、ちゃんと使ってんだ、私あげたからね、あの47?
もう今年7じゃない、俺今年36になるし、
5個上か、へえ、
42?
そうですよ、今年42ですよ、もうってこと36でしょ、
はい、
ヘビ年
男、
はあ、
ファスティングを始めまして、
はあはあ、
ファスティング、あ、でもその何ちゃんと、うん、あの何断食する的なやつではなく、
何を時期してるの、
朝というか、時期
じゃない、まあ、
あの何この生活サイクルが違うからあれだけど、うん、一応あの朝ファスティングみたいなやつ、
朝だけ絶食、
朝その酵素ドリンク飲み、
はい、
昼はなんかなんていうの、この
置き換えみたいなこと、
そう、なんかね、何かその粉末みたいなのがある、
はいはいはい、
血糖値を上昇させない、抑えるみたいな、はいはいはい、で脂肪の吸収を抑えるみたいなやつを飲んでの普通のご飯、
うん、はおお、なるほど、
はいはいはい、お昼はね、
はいはい、
で夜は、そのリゾットみたいな、
ああ、まあカロリー少なくする、
ね、オーガニックリゾットみ
たいな、はいはいはいはい、まあ置き換えダイエットだ、
もしくはもうプロテインのみ、
はいはいはいはい、
っていうやつをやってるんですけど、うん、そもそも、だから生活リズムが、
まあ、夜型というか、
う、人と違うので、うん、2食しか食べないんですよ、僕がね、
はいはい、
だから起きるの大体2時3時ぐらい、昼、
はい、
ぐらいに起きたらまず酵素ドリンクを飲み、
まあ、朝ごはんになるんだね、
もうそれが朝ごはんになる、
はい、
で、8時9時、9時からお店開けるので、はい、8時前ぐらいに、うん、晩ごはんとして、もう本当に
リゾット、
いや、もうそれは通常食として食べてるんですけど、
はい、
今は卵焼きとソーセージとブロッコリーとあと何かレタス的なキャベツ的な、
うん、野菜
があればいいから、それだけプラスプロテイン飲むかなぐらい、足りんかったらの2食だけで、仕事終わって帰ってきても食べないで寝るっていう、2食にして今4日目かな、
落ちてる、
スタートした時の体重が86から7ぐらいを引き来してるぐらい、
与那太郎と変わらないじゃないか、お前、
いや、だからあいつは今シュッとしてきてるじゃん、
うん、シュッとしてからまたリバウンドで88になったから、
うん、あいつはシュッとする前がさらに大きかったから、
あ、まあまあまあまあ、
僕の中でまだシュッとしてるんですけど、うん、だその86、7ぐらいだったのが、今日まだ測ってないですけど、昨日測った時点で84、
お
ー、2、3キロは落ちてる、この3日、4日でっていう状況です。
何日間やるの？
あ、一応だから本番の期間までだから2週間ぐらい。
結構長いね。
そうそう、だからまあ本当はもっとギュッてちゃんと、だからもう食べるのも制限して、
はいはいはい、
リゾットも最初の何、後半か、
うん、
まあ、でもなんか集中3日間ファスティングってやつと朝ファスティングがあって、うん、朝ファスティングの方がちょっとまあ緩く、うん、ちょっと長い時間かけてやるやつで、ちょうど本番まで2週間だなと思って、今月の頭、
はい、
まあ、31日から始めたのか、
うん、
はい、だから今4日目になるのかな、今日は。
できないな、何回かやったファスティング、酵素ドリンクのファスティングが多分いっちゃん最初に流行ったじゃない、
はいはいはい、
まあ、酵素を飲むと、
うん、
で、まあ、あれは結構酵素がいいお値段するんだよ ね、
は
い、
ね、
しかもちゃんとしたやつじゃないと効果が出ないっつって、
うん、はい、ちゃんとしてるよ、
で やらなかったわけで、はい、その後ちょっと出てきたのがタンパク質は取ると、プロテインを、はい、に置き換えるみたいな、
はいはいはい、
で朝がなんだっけな、甘酒と、
はあ、甘酒も流行ったね、
何かで昼夜がプロテインと、うん、このなんかこう置き換えじゃないけど、はいはい、みたいなだったんだけど、それが3日間、まあ、本当は多分1週間ぐらいやった方がみたいな感じだったんだけど、うん、まあ、この準備食、
はいはい、
まあ、ちょっといよいよ1回休める、だんだん減らしていくみたいな、で3日間ぐらいそのファスティングショックみたい、置き換えみたいなのやって、で回復ショックみたいな、
はいはい、
やったんだけど、もう3日目の夜にもう昼夜かもうプロテインが嫌すぎて、
お
1食目とかだったらいいんだよ、1食なんていうの、1回目2回目ぐらいは別にプロテインも美味しいっていうか、まあ、別に全然いけるじゃんと思ったんだけど、うん、もうなんか飲みたくない方が勝っちゃって、
へえ、
もうだったら絶食でいいやって言って、うん、なんかもう3日目の夜とか飲まない 買ったりして、
うん、
で、まあ、回復食じゃないで、まあ、戻したけど、まあ、そこまで言うほどなんか体重も落ちなくて、
1キロ合わないはあるだろうな。
そう、1キロ変わったかなぐらいだと、なんかよくほらファスティングした後って、うん、なんかチョコレート食べなくなりましたとか、うん、コーヒー飲まなくても平気になりましたみたいな、なんか体の中の毒素が抜けて綺麗になりましたみたいな、
はいはいはい、
なんか言ったらタバコ吸いたくなくなりましたとか、いう全然なくて、もうずっとチョコレート食べたかったから、
タバコいっぱい吸って
タバコは吸わないので、もともとも
ともと吸わない、
もともとお酒とタバコはしないので、その辺はデトックスは別にないんだけど、もうずっとチョコレート食べたかったし、ずっとコーヒー飲みたくて、それもなく、
もともとコーヒー飲みたいはないからいいんだけど、
で一回、もう一回、うん、もうだいぶ経ってから、なんとね、漢方の
漢方、
そう、なんか漢方を売ってる薬屋さんがやってる置き換え食じゃないけど、
はいはいはい、
でなんか、まあ、3食これに置き換えてください、で間食は食べるならなんかあのプロテインバーみたいな、
はいはい、
あんなのっていう
サラダチキン的なと
か、そうそうそうそうそう、あんな感じのをやったんだけど、
黒島だ
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 黒島だそうやったんだけど合わなかったね、
うん、
まあ、そもそもねお腹が空く人なのよ、
あ、まあ動くしね、
うん、あ、いや、まあ、あの時は動いてなかったわけ、あんまり運動もしてなくって、うん、でなんかこう絶対このファスティングの歌い文句とかで、そのさっきの毒素じゃないけど、むくみ改善とか冷え性改善みたいな、はいはい、この体質改善が歌われるんだけど、まずその効果は絶対に自分にはない、なかった、まあ、これはもう個人の感想なんだけど、
まあ、だから僕も何目的ですかと、この体質改善なのかっていうその話を聞いたときに、いや体重を落としたいですと、
うん、
痩せたいですと、とりあえず、
うん、
体質改善とかは別にどうでもいいですとであと単純に生活リズムはもう普通の人と違うのでっていう、もうそれは前提で、
はいはいはい、
でもうとりあえずっていう話をして、じゃあもうこうしてくださいみたいな感じ、
これがいいですよって教わったの、なんかそもそもこのファスティングはやろうって決めた上で、
いや、なんかお話を聞いて紹介するよみたいなのから、
うん、
まあ、じゃあ一緒に話聞きに行きましょうで聞きに行って、
うん、
のそこのお店の人に聞いて、まあ、夜食だしとかお酒は飲むしとか、
お酒は飲むの、
お酒は飲む、
あ、お酒は飲むんだ、
そう、
お酒は、でもお酒飲んでやめなくて、そのこの期間で 3,4 キロはあれだね、
うん、まあ、だから単純に寝る前にご飯食べるのをやめようっていうのはずっとあって、
あ、
それがどうしてもやめれなかったんですよ、もう酔っ払って落ち帰ると、まあ、ルーティンして、そう、二日酔いしないために食べるとか、
うん、やってたのを、まあ、何かしらあれで食べてたのかね、
けどそれを一回、最悪だからお腹空いて寝れないとか、
うんうん、
寝る前にね仕事終わりだしとかがあるんだったら、うんうん、その時にこのプロテイン飲んでください、
はいはいはいはい、はい、
でまだそれはやってないんだけど、寝る前に何も食べずにもうすぐ寝るっつって、
うん、
寝てるからまだやってないんだけど、まあ、それもあるから大丈夫かっていうので今できてるし、
あ、
それなくしたこの3日ぐらいでストンって減ったから、まあ、もともとそれだろうなっていうのはあったし、で、まあ、いいやつを購入させていただいたので、
はい、
酵素ドリンクとかも全然苦もなく美味しく飲んでるので、
いやだから、
ね、4種類ぐらいあったもん、酵素ドリンクも、これはだからデトックスとかそっち系気にする人、これはその体質改善というか、なんかその免疫力アップとか、お酒とかタバコ飲まれる方はこちらがいいですねみたいな、
へ、
なんかそういうのがあったから、あ、じゃあこれでっつって、お酒タバコなんでっつって、
いや言うてさ、まあ、それこそそれもそうだけど、安くはないじゃない、
うん、
で、うーんってなった時に、まあ、そこまで体重 とか体型とか体質改善っていうのに向いてなかったから、その漢方も結局そうだわけ、なんかこの相談でどんな症状ありますつって、うん、冷え性とむくみとみたいな話するんだけど、結局、うん、合わなかったな。で一時期炭水化物抜くみたいな、
はい、
やってて、はめちゃくちゃやっぱ落ちるけど、うん、体には良くないなと思ったし、うん、なんかこうどうしてもご飯食べたいってなって、なんか結局甘いもんに走るから、まあ、だったらご飯食べようってなって、今もご飯はしっかり食べて運動するで、うん、今キープしてるんだけど、そう4月になったのでね、6月の何日、試合がまだ何日か決まってないんだけど、
はいはいはい、2
ヶ月前には多分ちょっと体重を落とす方向に行かないとね、
減量、うん、をね、
そうそうそう、
調整をしないといけんから、 だからもう今までだからそういうなんだろういろんな酵素ダイエットだ漢方のなんだ甘酒とかも出たし、うん炭水化物抜くとかあったけど、うん、もう今なんかそれの全部一応いいとこ取りというか、
はいはい、まあ、結局はもうね長年それこそもう高校生の時とかからもうダイエッターではあるからダイエットをこう意識していろんなねもうその時に流行ってる知識とか全部入れてやってるけど一番はやっぱ揚げ物とお菓子を食べない、まあ、食べるけど、まあ、だから本当にお差し入れでいただいたりとか、うん、撮影で取材行って食べるとかはあるけど個人でじゃあご飯食べようとかお弁当選ぶ時に揚げ物は選ばないとか、うんポテトチップスとかファストフードに行かなくなった。
いやだからまあその辺はもうそもそもだから抜いてたしお菓子も最近はあんまり食べないから自分発信でね
うん
だからまあそれは全然大丈夫だしで僕はずっとその炭水化物を抜くっていうお肉と卵とチーズだけ動物性だけ取るみたいなのをやっててその過去にめっちゃ痩せた実績はあったけどまあ本当にあの先人の皆様たちの言う通りあの年齢を重ねると全くそれで落ちなくなるっていう、 うまあでもなんか苦ではないし、まあ、炭水化物も全く取らないよりはちょっと取った方がいいよっていう、ねうん、あのデータみたいなのも出たらしいし、
うん、
てか そこの人にも言われたし炭水化物はちゃんと取ってくださいと、
うんうん、
だからまあまあでもそれは普段から毎日取るんじゃなくてなんかねそういう余白として取ればいいかなみたいな
そう、まあ、だからいろんなだから一時期はねその炭水化物抜いてとか、うんなんかこの流行りのダイエットでシンがよくシンもめっちゃダイエット毎なんかねもう年中ダイエットしてる人みたいな、ダイエットして太ってダイエットして太ってみたいなこう繰り返しててな一時期本当に炭水化物とか糖分抜きのダイエットが流行った時は、
はい、
バターを食べるのが正解みたいな、なんか油でカロリーを取る、
うん、
って言ってがいいですよってめっちゃ言ってきて
乳製品だからね、
いやーあれだなーみたいなそれはちょっとなーって言ってその時は避けてたけどでそれが今はね炭水化物取って逆に脂質を抑えるっていう方が、
うん
まあ、正解みたいな
今は、ね、そう
1日何グラム以下っていう50グラム以下だったかなに抑えるって言ってだから一応こうこのコンビニでご飯とかお弁当買う時とかになるべくこの成分表を見ながら買ったりはしてるけど
いやだからもうそういうのはもう正直あんま見たことないしそもそもだからコンビニで買わないようにしてるっていう
まあいろいろねだから、ね、
やってますけど
最近あの、まあ、YouTube でこう行くじゃないで、まあ、最近というか YouTube で行って、まあ、与那太郎与那嶺祐介が、
うん、
YouTube やってる時にめっちゃ太って、
はいはい、
でやめて痩せて、まあ、運動だったり食事制限したりとかして、うん、コントロールして痩せてめっちゃ痩せましたねっつってでまたちょっとカメラマンで戻ってきたらまた太って、
はいはいはいはい
でわーみたいなでなんか最近、まあ、いろいろそういうなんかいやでも俺痩せれるんでみたいな言うんだけど全然痩せていかないんだけど、
うん、
であ
いつ今もう20代後半でしょもう30になるでしょ
30になる今年30かな、
ね、
で
痩せれなくなるよ
大丈夫私だってそれこそ40代で痩せてるもん体重落とせてるから、
うん、
であともう一人こうずっとカメラマンでとかこの管理でついてくれてたスタッフさんが今ちょっと別授業に入るって言ってカメラとかもこの現場から離れたわけそれ痩せたわけ、うん、で誰々さん痩せましたねって言ったら、まあ、一応頑張ってると運動したりとかして頑張ってますよって言われてでやっぱ YouTube 撮影離れたらみんな痩せるんですねって言って、うん、多分あの撮影にずっとついてて痩せるとか体型維持するのは逆にすごいと思いますよって言われて、
うん、いやむずいと思うよ
最近だからさ
食べるのもあるでしょ
食事プラスさサブチャンネルはデザートみたいなのができたから、
うん、
デザートも食べるのよ
あ、
まあ、一応そんな重たいものを自分はあんま食べないから、うん、前菜とかだけど、
まあ、だからそういう撮影の時とか、
うん
まあ、さっき言ってた差し入れでいただいたりとかしたやつを食べれる状態にする余白分として、
う
ん、
まあまあそうだね
それ以外のところを僕も全部もうなしにしてとかブロッコリーなんて進んで買って食べたのなんて初めてだから
ね私もねなんかダイエットにいいよって言われるけどあんま得意じゃないんだよね
そうあだけどねやっぱこれをどうにか美味しく食べたいっていうのが先行しちゃってっていうあれに変わってしまって今日とっても美味しく食べれました
あおめでとうございます、
はい、焼けばいいんです
意外にシンプルだった。
塩コショウで焼けばいいんです。
あの CM 見てください。
え、いいじゃないですか。
それではじゃあ CM です。
メールアドレスはオリジンアットマーク FMNH.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNH.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーと書いてメールお待ちしております。一旦 CM です。
新十津単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演。新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。あなたも並木並木に会いに来よう。
いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。 78.0 FM
那覇。Your radio station.
はい、4月3日木曜日17時21分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、群馬の兄蔵さんから、こんにちは、無職の兄蔵ですと。
あ、
定年退職では有馬記念59歳ですと。あ、59歳、
そうか、先週なんかもう定年かみたいなこと言ってましたけど、なんか早期なんちゃらみたいなやつで退職されたっていうのをストーリー書いてましたね。
お疲れ様でした。
ストーリーだっけ、
はい、
X とかに、
ね、X とかにね。で、アンツバさん、こんにちは。
こんにちは、
久しぶりです。荒垣慎也って架空の人物。
いや、もう架空とかじゃないです、概念です、
概念ですね、
はい、もう概念になりました。
音でか、
荒垣は概念、は
い、概念。リナさん、こんばんは。
こんばんは。
GT203 お晩です。晩です、ね、といってもまだ明るいですけど、
そうですね、明るい時間にな
りました、ね、だいぶね、伸びましたね、こちらは気温一桁でございます。風邪ひきそうです。明るいけど気温一桁なんだ。
あ、とんでもないな、今日俺半袖ですよ。
今日やっと暖かくなったね。
いや、昨日も暑かったのよ。だから昨日まで上着着て外出たら暑ってなって、もう昨日の夜からずっと半袖です、
ね、土日やばかったね。
土日はね、また雨降ったりとかで
本当に
急激に冷えて、
また冬に戻っちゃって、群馬の兄蔵さん、できないのを知ってるからじゃないと、まあ、その京楽さんとは明さんが、うん、とかがめっちゃ言ってくれるのは、うん、平安さんとシアさんができないのを知ってるからじゃないと。
長い付き合いですからね。
そう、9人のあるじゃないですか、
はい、
でこう前は日付変更戦ってオゼメンバーが多かったから、
はい、
まあ、7年ぐらいやって、最初のね、4年3年ぐらいはもう芸人だけにお願いしてたじゃん、そばショーとか、
はい、
トモキがいたらじゃあお願いって、
うん、
でいないってなって、でオゼの公演なのにそんなお笑いだけに頼って、じゃあ一緒にやろうと、
うん、
お笑いとオゼ一緒にやろうって言って、で いつからか、まあ、もう一作品目とかが多いから、
うん、
トモキとかソバショーが出る回数が多くなったから、うん、もうオゼだけみんなでやろう、オゼみんなで、
はいはいはい、前説というか、ね、
そうそう、前説というか、
ね、
でやろうって言ってやり始めて、で、まあ、あんま、ね、なんかどうしてもやっぱその中でまたこのじゃあ誰が喋るってなった時に、うん、メンバー決まってくるじゃない、
うん、
で、まあ、まあいろいろやるんだけど、で9人のなってカーテンコールで、こう、まあ、いろいろありがとうございましたって言って、こうアンケートがこうでとか、なんか今こうでつって何日までやってますとかって話するときに、誰がやるとかは別に話してなくって、
うん、
結局そのパターンにいるオゼメンバーがやるんだけど、去年が私、平安さん、直高かな、
うん、和樹さんも
そう言ったんだ、和樹と平安さんが同じチームだったわけ、
うん、
で平安さんがやってて、しれっとやらない
の。あ、最初の注意事項は平安さんとかがやってたのか、
最初っていうか、まあ、カーテンコールだけ、うん、この前説はまあ全然別で、でやってて、でだから今年だから、なんかこの私はなんかなんとなく慣れてるけど、
うん、
平安さんと直孝はあんま慣れてない上に、みんなこの最後の作品だったわけ、
はいはいはい、
秋山、直孝、平安さん
それぞれが出る作品がね、
そうそうそう、で終わってもだからすぐやるんだけども、直孝とかヘトヘトすぎて、
うん、
全然頭も回ってないわけ、もう酸欠みたいになってて、でだ今ずるいみたいな、他の人もやってよみたいな感じの話してて、だ今年はでも A パターンが多分私なのね、
うん、
で一緒オリジンメンバーだと内間さんかな、だからまあ私がやると思うんだけど、で B パターンが直孝とゴンちゃんだわけ、
お
ー、で C パターンが
平安、
リエさん、平安さん、和樹だわけ、
うん、
の3人だわけ。
あ、リエさんできるんじゃない
できるかな、
リエさんはできるよ
じゃあ
大御所ですよ
大御所なんだけどね
ベテラン中のベテラン。
死ぬほど笑ってるやし。口角めっちゃニヤニヤしてるやし。
リエさんにお願いしてみよう。
別に誰にもお願いしてないよ。平安さんにもお願いしてないし。うん、さあ、どうなるの？
だからまあでも、リエさんがもう出るんじゃない？平安か、っつって。うん、もう私がやるか、つって。
意外にそんな変わんないのよね。
あ、そんなことない。リエさんはできる。
さあ、カーテンコールもお楽しみに。
ね、
はい。わかんない。アキラさん、アキラさんの、あの、アキラさんが脚本家としてるから殴り込んでくるかもしれん。うん、
まあ、やってくれたら
さ。お前らには任せとけないと。うん、はい、大城駒さん、きっとシアンさんがいてくれるだけでみんな安心するんだろうなと、
うん、概念だから、
概念だからね、
もうそう、
はい、立て祭りましょうみんなで、円楽さん個人の感想です、こんにちは、
こんにちは、
はい、ファスティングのね、大阪のうちさん、平日は朝昼抜いて晩食べる、
いや昼
土日は基本3食にしてると、私無理だな、1食、私だいぶ食べてるんだよな、1食は少ないけど、うん、お腹すくのも早いから、なんか結構ずっと食べてます、
うん、うん、それは当たり前じゃない。
いや、なんかおやつとかあるじゃん、うん、おやつと10時と3時も普通に食べる、いっぱいじゃないけど。10
時もおやつってあるの？
あるあるある。
え、
間食ってそうだよ。
へ、
まあ、朝早いのあるけど、朝6時とかにご飯食べるから、
あ、
お腹すく、お昼まで持たない。
朝6時にご飯か。それはだから俺は寝る前のご飯だからな、あいつ。
あ、そっからだって家帰るのが23時とかだからね。
うん、
はい、円楽さん、食べ物系はサーキーに相談してみてもいいんじゃないですか、あれ薬膳の資格だか知識だかは持ってたはずと。いや、か、薬膳のあれ知識、あの資格持ってますね、うん、
資格は持ってますけど、その薬膳を取り入れるなんちゃらっていうのは分からんから。
あ、でもなんかだってホーメルのもそうだし、
うん、
なんか前シンと一緒になんか料理のなんかやってた、
あ、なんかやってましたね。
円楽さん、ミートエッグチーズをメック食、懐かしい、
は
い、
それを僕はずっとやってたんです。
コレステロールのコントロールが大変そうよねと。
いや、もうそのコレステロールなん、
今言う考えたらでも脂質はえぐいな、
うん、いやでもだからそれで、取りましょうと、そっから動物性のあれでアミノ酸が取れるっていうので、アミノ酸は必須だからっていう考えの理論のもとやってたやつなんで。
つともさん、ダイエットは体重重視、体型重視と。
僕は体型ですね、体型というかもう見た目。
どっちもだな。今は体型重視だけど、その試合のことを考えたら体重を気にしなきゃいけなくなったので、
まあね、数字をね、数字を気にしないで。数字は別にだから僕は気にしてないんで、だから別に増えても減っても言うの平気だし、ただだから見た目がすぐ変わっちゃうんで、顔にすぐ出るし、太っても痩せても。
いや、そう、昔はね体重重視だったけど、今体型重視でやりながら。だから体重測ってないんだよね今。だから何キロか、何キロ落とさなきゃいけないか分かってないんだよな、うん、
自分もだから基本的に測らないからいつも。
ファミマの店員さん、こんにちは。今日の夕飯&おつまみにチキンの唐揚げとピザポテト食べてると打ち当たりしてますとい
いですね。
いいな。でもね、やっぱ打ち上げとかでさ、たまに唐揚げ食べるわけ、
うん、
めっちゃやっぱうまいんだよな。
唐揚げはいいんだよ、唐揚げだけ食えばいいんだよ。
いや、
それとご飯を食ったりとかするからよくないけど、
いや、
唐揚げ、魚じゃない、あの鶏 の, あの脂質とあのその衣のちょっとの炭水化物のバランスとしてはいいから、
大阪のうちさん、1日1600キロカロリーすると結構痩せるよと。
そのカロリー計算とかがめんどくせえんですよね、分からんし。
まあ大体だね、
うん。
GT200 さん、日が落ちたら夕飯以外食べないと。夕飯以外、あ、夕飯は食べるってことね、うん、私もだから痩せた時は6時以降絶対食べないにしてた。
うん、
あの時はもう本当にあれだったな、飲みに誘われても食べないとかしてた、
うん、
今それがないな。
6時以降にみんな食べなくて、
うん、
なんだ、普通の人の生活の時間で言えば何時間ぐらい食べない時間があるんだ。12時間、
12時間ぐらいじゃない、みんな9時から出勤するって考えたら12時間か13時間ぐらいじゃない。
お、まあ、10時に寝たとして6時に起きてご飯食べてってことでしょ、
うん、
で18時以降食べないんでしょ、
うん、
したら 1,2,3,4
この小学生みたいな数え方
して7、8時間寝てるってことでしょ。
まあまあまあまあ、まあ、7時8時間寝た方がいいっていうしね、
うん、
え、何の話。
いやだから日が落ちたら18時以降食べないって言ってたじゃん。
まあでも夏になったら
その生活をしてるんだよ。
夏になったらまた変わるかもしれないよね、日が伸びるから、
うん、
大阪のちさん、そういえば秋山さんは栄養士関係の学校違いましたと。はい、管理栄養士の勉強してて国家試験は落ちたので一応資格としては栄養士ですね。はい、なので一応まあもうでも20年前の知識だからだいぶ変わってはいますけどね。なんとなくのだからカロリー計算というか、あれはできますよ。お茶碗一杯でだいたい何キロカロリーとかこういう計算の仕方みたいなはあるんだけど、いやもうでもね、もうでもまた別でも結局運動なん、自分はね結局自分は運動だなとは思っております、うん、いつメール読みます。
はい、メール来てる。
早い順。はい、はい、セツトムです、はい、今日は一粒万倍日なので、首里のダルマ寺に行ってお参りの時ドラにロープがあるけど今日は柏する割にドラを鳴らしました。正解は何ですか。秋山さん習わしてと。え、知らない知らない。
ドラ、ドラがある。
そもそもドラがあるの。
ドラいやお
い、どういう、そうそうそう、どういう正解なんだろう。一粒万倍日だからってこと
どうのかな。普段から置いてるのかな。どうなんでしょう。
一粒万倍日は何か新しいことを始める日に良いとされる日ですと、
うん、新しいことを始める日にいいことだから、うん、まあ、普段やらないことをただやるだけじゃなくても、うん、それを今後続けないといけないってことでしょ。
もうそれはね、やり始めるだから、うん、まあ、だからでも財布の購入や使い始め、うん、例えば宝くじの購入、仕事始め、開店、豆まき、お金を出すこと。
いやだから宝くじの購入はその時一回買ってもダメじゃん。もう今後も買い続けなさいってことじゃないの。
違う違う違う、それが、
はい、
まあ、買ったから、待って、だって買って持ってたらもうそれはもう続けてるってことになるじゃん。
だって当選日までは。
めんどくせえな、めんどくせえなダメだ、ドラで出てこない。一粒万倍日ドラで調べたけど出てこない。
出ないでしょうね。だからダルマ寺の方に普段から置いてるんじゃないの。
ダルマ寺ドラ、
うん、わかんない。首里か。
ダルマ寺首里
だ。その寺にあるドラにどういう意味があるかを調べた方がいいんじゃない。
やばい、首里のドラ焼きが出てきそうだな。あった、まもなく営業終了です。
知らん、首里のドラ焼きが
やばい、知念製菓店のドラ焼きが出てくる。首里ドラ、水ドラが、シュリッポンが出てきちゃう。
ドラ、
ドラえもん、
そのドラじゃないでしょ。
ドラえもんのドラは、あ、うーん、そもそもドラ焼きのドラはこのドラだよ。あの漢字のっていうか、
ドラ焼きの、
あのドラでお菓子を焼い、あの上のこのふわふわなやつを焼いたからドラ焼きと言われているという諸説があります。ありがとうございます。そして全然出てこないダルマ寺の方に聞いてください。
はい、
はい、
住職の方に、
住職の方に
一番知ってると思うんで。
何年だっけ。蛇か。
蛇です。
ちなみにここはあれですね、う、いぬ、いがいるところですね、神様が。
へえ。
なんか違うんだって。
そうなんだ。江戸でもあるの。
そうそう、江戸によってこの行く寺が変わるんだって。
宗派が、
いや
祀られてる神、
神が。だからまあこのダルマ寺がどこの宗派か分かんないけど。
蛇どこ、蛇、蛇県内で蛇どこ、蛇
うるさいな、沖縄、沖縄寺、
御堂市、
御堂市、御堂市、えい、
どこだろう、御堂市どこ。
首里観音堂。
結局首里か
まあまあ多分首里、全部首里なんじゃない。
首里に固まってんの。
首里十二、あ、だって首里十二市巡りって書いてあるもん。
じゃあその首里の人たちが歌ってるだけってこと。
知らないでも首里観音堂だから一番でかいんじゃない。首里観音堂ってあれでしょ、チワワがいるとこでしょ。
知らない、
なんだっけな、コナン君だっけ、なんかこのこうやるやつ、
チワワ、
チワワがね、なんか手合わせるの。
手合わせてフンフンやるのはチワワ全犬種やるでしょ
なんか今日めんどくさいなファスティングの効果か、影響か、イライラしてんのか、ダイエットで。
いやいや、なんかね、なんだろう、ちょっとしたものでこれってどういうあれなんだろうって気にするの昨日ぐらいからなんかあってさ、
あってさってさじゃねえよ
じゃあ昨日もさ
なんだ
ワンちゃんを散歩してる、うん、はい、とてもなんか マダムまではいかない年齢
綺麗、まあ、な、
な女性のとっても品のある感じの人が、うん、ワンちゃんをそう、散歩させてたのよ、
はい、
でそのワンちゃんもめっちゃふわふわで、うん、真っ白でめっちゃ綺麗で、うわ大切に
ポメラニアンかな
ぐらいかな、うん、多分育てられてるんだろうなぐらい、うん、その飼い主の方にも品がある感じでファーって歩いてたけど、
はい、
そう思った瞬間にワンちゃんがあの電信柱におしっこしたんですね。だまあまあでも犬の本能としてこの縄張りをね、うん、あれするために電信柱にシャーってやったのを、うん、し終わった瞬間にその飼い主の方がペットボトルの水で、うん、そのおしっこパーって流し寄ったんですよ、
うん、
こう犬からしたらたまったもんじゃないと自分の縄張りとしてマークしたのを飼い主がそこバーってそれを消すっていう。
今はそれが普通なのよ。
そうなの。
そう、うちらのさもう世代とか田舎なんてさ、うん、そんなのしないじゃない。おしっこはね、うんちは持って帰ったりするけど、
うん、まあ、だからそのね、うんちはちゃんと持ち帰りましょう
ってあるんだけど、
おしっこはもうマーキングとしての犬の本能のあれとして
じゃないのよ今。今だから公園とかでやってもみんなペットボトル持ってやるとそこを流すわけ。
あーかわいそう犬が。とってもかわいそう。
あいつら気にしてんよ、全然関係ないとことか行くさ。
いやー、だから広げようとしてるわけよ。で戻ってきたら、うん、誰か
覚えてないもん絶対。
誰かがだから、うん、自分のこのマーキングしたところに、うん、さらに上からマーキングしたと思うはずが飼い主自らに消されてたってなったら、
匂いが消されてる分にはいいんじゃない。なんか他の犬がしててそれが残ってたら嫌だけど、
うん、それをさらに上書きして、うん、その自分のここはもう
縄張り
縄張りだっていう本能を人間が打ち消してるんでしょ。
家にあるさ縄張りは。別に外にそんな作る必要はない。
それは家が縄張りとかはないから。
なんある。
いや本拠地でそのまたさらにあれ範囲を広げ
てポメラニアンでしょ。
ポメラニアンでもなんか本能としてやってるんだから、その本能を人間の都合でね、あのマナーとしてとかで消すのはかわいそうよ。
人間に例えたら何なの。
人間に例えたら、うん、いやだからあの武将が陣地を広げていく中で、うん、よしこの陣地は私のものとするって次の陣地に赴いたら自分の後ろにいた、うん、まあ、自分の親とかみたいなのが、うん、そこの陣地をパーンって野に放つというか。
じゃあもうあれさ、あのそんな水で消されないぐらいの匂いの強さを出さなきゃいけないぐらいにこう進化しなきゃいけないの
犬がね。
犬が。
いやでもその犬の進化ももう止められてるでしょ。人間の手によって。
いや止められてないさ別に。
いや止められてる。だからそういうことするからどんどんなくなっていくのよ、そういう機能が。
はい、
よくないよ。
あほら二蔵さんからもともきめんどくせえなって
。いやなんかそういうなんか想像したら面白くないと思って。面白かったのよ。
大城熊さん、マーキングの匂いしないから犬からしたらこの街全然犬いないなと思ってるはずねと。
ね、逆に自分の存在すら否定 し始めるかもしれない。
そのなんていうの、その後に鍵に行かないさ別に。昨日したはずだけどなとは思わないはずよ。だって
ワンちゃんもう思わないでしょ。ここは俺のものだからで毎回ちゃんと
回して。違う違う違う違う、覚えてないって。
だからもうそれも
うわめんどくせえ今日本当に。来週ラジオ休もうかな。
なんでよ。
ちょっと早いけど CM 行って、
はい
はい、メールもまだいただいてますので、
いということなので、
はい、
はい、ありがとうございます。
早くメール読んでトモキが喋る回数減らしましょう。
なんでよ。
いた CM でーす。
それこそ休むぞ俺。
なんでよ。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、4月3日木曜日17時40分になろうとしてます。木曜日ジンチャンプルやっております。
あー CM 中もめんどくさかった。
めんどくさいじゃない
よ。火星が入ってめんどくさかった。
めんどくさいじゃないよこれは。
はい、メール紹介します、はい、今夜は回転寿司なのでアプリから予約をしましたと。希望の時間帯を見ると空席あるの丸印だったので予約しなくてもいいかなと思ったのですが、
はい、
以前同じ状況でしないまま行ったらすごく混んでたのでそれ以来予約できるところは予約するようにしてます、うん、 最近は飲食店だけではなくいろんなサービスを予約できるようになりましたが、ヒートともきさんはこれはいつも予約するという物事ありますか。ラジオネームクートさんからいただきました。
ありがとうございます。それこそ僕もいつかな、先月頭ぐらいに回転寿司行った時に予約したんですよ、
うんうん、
したらまあ混んでない時間帯でもあったから、うんうん、で書いてあったから予約したら15分ぐらいで案内できますと、
うん、はいはいはい。
でまあ向かったらちょうどいいぐらいだな、そっから家出て向かって着いたら、その15分ぐらいで案内できますが、15分経っても15分で案内できますのままで、
あ、はいはい、
現地着いたらめちゃくちゃ混んでて、何これってなって、全然しんで、結局その後車でさらに15分ぐらい待って、トータルだから45分ぐらい待たされて、
へ、
意味ないじゃんこの予約のシステムとは思ったけど、
まあ、でも予約しなかったらもっと待ってたんだろうね、
多分もっと待ってたと思う。
飲食はまあなんだろう、友達とカフェ行ってめっちゃ混む場所でとかで予約できますかとか、居酒屋さんはするけど回転寿司とかはしないな、うん、
いやだからもう最近はした方がいいよみたいな、
回転寿司を予約するっていう感覚がない。
まあ一人で行くからじゃない、
まあそれもある、
うん、
なんかでも昔はなかったさ、多分回転寿司予約システムなんて、来て来た順さ、うん、だからなんかそれこそ予約ってできるんだっていう感じ。いや
なんかトラブルがあるからじゃない、もう結局そう、もともとなかったところ飲食店にももうその予約システムが、
スタバとかもそうじゃん、スタバとかマックとかも予約みたいな、この、
まあ、予約というか、 なんかもう今スマホで全部事前に、
そうそう、に注文しといて何時に受け取るみたいな、あのだからなんだろうな、なんだろう、飲みたいってなった時に飲みたい、食べたいって なるから行くから、うん、あんまりなんかこう1時間前にスタバ飲みたいってならないというか、
うん、
この
なんかだから前をお店の前を通ったから、あフラッと寄ろうぐらいの感覚でやりたいけど、結局それができないとかもあるのかな、まあ、できないことはないと思うけど、そのスタバとかマックぐらいだったら
カフェとかかな、友達と行ってとか、まあ、3人以上4人いや3、4人以上とかだったら予約するかな、
ね
まあ、
人数がね3、4人ぐらいになる、2、3人、まあ、だから1人じゃなければ予約するようにはしましたけど、ね、
回転寿司とかだから1人で行ったらさ、もうすっごい並んでるわけよ、家族連れとかがもう、うん、であーと思ってめっちゃ並んでるなと思って、こうあのなんか機械でやるじゃない、で1人っつってカウンターテーブルどちらでも良いっつって、でピンポーンで15番ってなんかあの予約番号15番って出てきた瞬間に、あ15番ねって思ったらした瞬間に、あの番号を先にご案内させていただきますみたいな、15番のお客様って言って自分さ、うん、だからもう来てすぐそのまま入るじゃん、一人だから、うん、申し訳ないなと思いながら、なんか、うん、まあ、申し訳ないなっていうかさ、なんかこうすげえ目立つなと思って、あのシステムだって座ってすらいないわけよ、うん、紙取った瞬間にご案内順番変えさせていただきます、15番のお客様って言ってそのまま行くわけさ、
うん、まあ、まあだから一人席は空いてるから通せるっていうことでしょ、
ね、まあ、それは分かるんだけど、分かるし、うん、別に自分が家族連れとか例えば待ってたとしてもずるいとは思わないんだけど、なんかすごいやっぱ目だ、これって目立つんだなと思って、
うん、
でしかも別にね、なんかその中で自分を知ってる人がワンチャンいるさね、まあ、こんな話もしてるし、
うん、
嫌だなと思いながら行くんだけど、
いや、まあ、まあだからあのなんだろう、銀行とかもそうだけどさ、
うん、
あの一人で来て、うん、別に窓口も空いてて案内できるんだったら、うん、どうぞって言ってくればいいんだけど、あのこちら発見してくださいって一回、ね、あれをやらないといけないのがとっても嫌で、
携帯ショップとかもさ、うん、なんかその打ってるところを 横で見ながら番号取ったらさ、
確かにどうぞって言われる時あるから、
これ何
この時間なんだってなる時あるから、
これ何ってなるよね、あれは分かる、
あのシステム
携帯は分かる、
そうちょっと嫌だ、
まあ、まあ人数の、ね、把握だったりとか、まあ、何かしらのデータ管理で必要なんだろうなとは思うんだけど、
それはもうお店の人でやってくれって思わお一人様でピッピって入力したらもうデータとしては入るだろうし、
まあ、結局ほら待つから、あほら待つからね、うん、なんかあれは確かに思う、
取って座った瞬間呼ばれてあーってまた立ち上がっていく感じとか、
あれが分かんない時あるよねとかさ、あの、
まあ、その隣に人がいなくてねとか、窓口にしかもいなくてパタパタしてる時だったら分かるけど、
あそこの機械の前だけに立ってる人いるじゃん、
いる、だから この機械はじゃあ何のために
この人
の横の人の
ATM とかの横とかにずっと立ってる方いるじゃないでもね、まあ、ご年配の方とかで分かんない方とかはいるとは分かってるんだけど、うん、この人は一体ってちょっと思うよね
これで同じ時給発生してるんですかとか、この仕事なんですかこの方ってなるから、
なんかね、
いいよ窓口から呼んでくれたらいいのに、裏で違う作業させたらいいさ。
はい、予約、いつも予約するわ。私はあんまないから、まだ歯医者とか美容院とかも本当に予約必須のところだけかな。
そういうとこは予約するし、飲食まだか
4人以上とか
食事行く、飲みに行くにしても、自分以外の人ともう行くってなったら、予約は入れるかな。
ね、はい、ありがとうございます。
はい、
大阪のちさん、くら寿司とかスシローは予約必須やでと来てます。沖縄大好きさん、こんちゃ。
お城
さん、
必須やでっていうのはそのお店としてってことじゃないでしょう。もう しないと、
あ、まあスムーズに入れないよっていうことだろう ね、まあ言ったらだからディズニーランドとかもそうじゃない。ああいうのもなんていうの、前は現地行かなきゃとかだったけど、うん、今それはアプリで事前に買ってとか、
うん、ファストパスみたいなのも、
そうそう、もう向こう行ってから買うというか予約みたいじゃん。乗り物乗るのも予約みたいな感じじゃない、うん、とか、あとジブリ、あれはこれは当初からだけど、ジブリの、あの三鷹の森美術館とか、
うん、
だからまあいうねテーマパークとかも予約制になってるから、
ああいうのはね、まあ、なるべくスムーズにねこう案内できるようにとかっていう配慮だとは思いますけど、
まあ、しかもコロナとかでね結構密にならないようにとかもあったので、
っていう管理というかね、それは仕方ないですけどね、はい、
もう一つメール紹介します。万代さん、ともきさん、秋山さん、小佐田パパシアンさん、こんにちは。ラジオネーム、万代です。
万
代いるみたいに。先月、職場の保育園で不審者訓練をしたんですね。いつもは園に不審者が来たという設定でしたが、今回は散歩や公園で遊んでるときに不審者に出くわしたらという設定。自分が不審者役になり、大きな声で、まるまるちゃん、あい、まるまるちゃんと近づくと、遠くで遊んでいた他の保育園の先生方が子供たちを集め、一応、不審者訓練をこれからしますと断っていたんですが、子供連れのお母さんも苦笑い、そのお子さんが連れていた犬はうーっと少し威嚇。後から園長先生が他の保育園の先生方や公園を利用している人たちにお騒がせしましたとフォロー。こちらも不審者訓練中と札をかけていたんですが、きちんと周りに周知しないとなと反省した出来事でした。
そうですね。
そして今月からいよいよ新年度、いろんな目標があると思いますが、自分はなるべく番組にメールする、ライブにたくさん遊びに行くが目標です。皆さんの目標は何ですか。それでは放送頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。不審者訓練ね、
不審者役だったのか
しかも不審者の言い方があれなんだね。まるまるちゃん、はい、まるまるちゃん、
名指しなんだそれは不審者じゃなくて親戚のおじさんとかではあるだろ
う。まあだからそういう風なのを装って、ま、周りがにバレないように近っていう人が来た場合みたいな感じの設定なんだろうね。
だから名前を知ってるってことはね、 それを装うにしても、
今幼稚園とか名札つけてんのかな、つけてないのかな。
つけてないんじゃない。だからそういうのもあるし、
そうだからね、なんか飲食店とかもそういう詐欺とかでなるべくつけない方がいいとは言ってるんだけど、うん、まだまだつけてるとこもありますけどね、うん、あ
つけてた方がいいとこもあるけど ね、あれは誰だってなるときあるから、 あっち側に遅そうがあった
と
き、
だから A とか B とかでいいの。
いやー A、B だからその
何時の、何時の行った時の A ってつけてましたも
んね。その同じやつをじゃあ使わんでほしい。
時間帯で分かるさ、大体
分かるかな。
分かるさ、分かるよ、
分かるかな。
秋山はだから一回その名札つけてて、うん、飲食店で働いてて変な詐欺電話みたいなのかかってきて、うん、つけない方がいいですよって言われてから、あのどこの会社行っても名札つけろって言われてもつけませんって言ってる。勝手に勝手にすいませんつけませんって言って、
まあまあ自己防衛としてね。
そうそうそうそうそう。
まあ、会社としてはどうなんだろう、うん、
ごめんなさいと思いながら、うん、もうなんかいいの、あの査定つけれないよって言われても、うん、大丈夫ですって言って、最低時給だけくださいって。
まあでも それでいいんだったらいいですけど、
ね、うん、そう、目標、
目標、
新年度、
このファスティングをちゃんと続けて、結果を
4月で終わりやし見る、しかも見るやし、出すとかじゃないの、うん、見るなんだ。
いや結果を出すとかは別に、なんだろう、そのファスティングが俺に合うか合わないかもうやってみないと分からんから。
まあ13年ねラジオやってて、最初、うん、まあでも10年ぐらいは、8年9年ぐらいはね、新年に目標立ててたけどね。
新年の目標とか言ってるけど、うん、
誰も年末
年末とかもう半年ぐらいで
何だっけ
とかもう覚えきれてないっていう、
こんなこと言ってたよねぐらいで終わったので、そしてなんか数えるのがめんどいみたいな感じでやってたので、うん、でも何回も言うけど本当に健康第一しかもう思い浮かばない、30代後半から。
そうね、
健康第一とか健康維持、 とか現状維持がどんだけ難しいかっていうのを年を取れば取るほど本当に
だから目標というか、うん、もうあのなんだろう なんていうんですかこういうのもう常にもう持ってますそれを
そうそうそう
目標ではないです
なんかもうそれをしないと当たり前が生活できない
心得です今年1年も有意義に過ごすための心得として、
うん、いろんなことに気をつけている、
う
ん、
怪我をしないとか
したけど、
うんうん、健康に過ごすとか、うん、もうそういう心得にしてるな
そうですね
目標なんてものを
まあだからもうでも出来事としてもう起こってしまうというか目標に掲げるというよりは、うん、まあ6月に多分ね試合がありキックボクシングの試合があり、はい、その前になるとまあ、9人のが終わって3週間後かな、5月の10日と11日に一人芝居犬飼さんが主催でやってる あれに今年出るんですよだから9人のが終わってすぐそれがあり、うん、で8月に尾瀬の本公演が予定されているので、まあ、まだ出るかどうかは知らんけど、まあ、予定もされておりなんだかんだしてたらあっという間に年越えるなっていう、うん感じですかね、まあ、だからそれを一個一個ちゃんとやるちゃんとやってたら1年が終わる、
うん
はい全員に挨拶されてますね、
はい、いつも通りありがとうございます、
は
い、
こんにちはようやく帰宅しましたと万代さんありがとうございます万代さんうちの会社が那覇に作った保育園に来ないかな
急なヘッドハンティング、
うん、ヘッドハンディングしてるんだけどバンダイさんがありがとうございますしかし今のところ退職する気持ちがないんですよ
いやちゃんとやり取りしてるな
ちゃんと断って
ここでツイキャス上では
い、
はい、
ということで
そのバンダイさんから
そのバンダイさんから差し入れいただきました
よいしょ
わーい
何ですか
いいんですよ差し入れは食べていいっていう決まりがあるんで、
はい、ああよかった
那覇市上原
上原
上原にありますケーキショップダリオールアットマークあかわいいダリオールさんケーキいっぱいある
いっぱいあるのやったー
種類2種類です
あーかわいいあーかわいいちょっと万代さんのチョイスかわいいな
え
だからかわいいんだよな
どっちがいいとこある
ええ
どっちがいいとこある
一回も
じゃんけん
いやいやあの好きなの取ってください多分チョコを取るだろうう
んチョコ取る
はいはいはい、
くまさん
じゃあ僕はショートケーキを
くまさん
あ、いちごだけじゃないブルーベリーも乗っているじゃないかい
ちご
いちご
いちご
いちごだけじゃない
あ、硬いチョコレート
そうよ、絶対そうでしょパリパリのやつでしょ
じゃあコーティングされてくまさんごめんね、バルよえい
大丈夫
あ、パリパリ
こっちのクマさんが悲鳴あげてなければいいからあのそう、それはそう見せなくていいでしょ別にそうなるでしょ
目のとこだけ綺麗に割れてるへこんだあ中がムースになってるそうなんかの頭の開胸手術みたいなじ
ゃないオペが始まりました
こうやって食べるもんじゃないよねこれ器じゃないよね
違うよ僕は、ベリーショートケーキですね。まあいちごも乗ってるし、ブルーベリーも一個ちょんと乗っ てくれてる。
ベリーベリーですね。はい、いただきます。
ショートケーキとチョコケーキいただきました。上原のケーキショップダリオールさん。
ダリオールさん。あ、
ありがとうございます。
うまい。甘すぎず。あ、ちょっと苦い。うまい。ムース。
チョコムース？
チョコムース。うまい。
うわ、あのね、中にまだ食べてないんだけど。このショートケーキってさ中の層にもいちご入ってるじゃん、うん、あれがねちゃんとしっかりしてるいちご
ジャムとかじゃなくて
うんジャムとかじゃないちゃんといちごいただきますうんあ最高
ほんと
ゼロカロリーぐらい、
うん、軽い
うんめっちゃさっぱり
大丈夫ほぼ空気だよこんなの
うんスポンジなんだもん、
うん、
空気をたくさん含んでは
いということで
白いからね
そろそろ色の濃さなんだ
クリーム、もう黒、クリームも白だから
黒は闇だからもう大丈夫ですそうこの後ジム行く予定なんで、
ね、僕はこれのためにちゃんと余白開けてるんで大丈夫です
明日も走りますそう走ろうと思ってて、
はい、
4月から本当は3月から走ろうと思ったんだけど、あまりの寒さと後半捻挫しまして、走れねえやしってなって
怪我もありました 怪我も治ったということで、
まあ、ちょっとまだ痛いんだけど明日走ろうかなと思ってます、
目標というか僕はだから英語の勉強をまたちゃんと本格的に始めよう。いや違う違う、何年か前に英語も学びたいと思って、うん、ちょこちょこやってたんですけど、ちょっと一回そのやってない時期が出て、そこからしばらく本当に飛び飛びで全然やってなかったけど、ちゃんとやっぱやろう、
じゃ
やりたいな
って。12月のどっかでさ、うん、あの誰か外国の方連れてこいよ、英語喋れる方。
じゃあいける？
やってみよう。
8ヶ月ぐらいで、
うん、まあ、日本語も分かる方だからある程度の忖度あるよ。
個人 なんていうのほぼ独学というか、最近はそのアプリでお勉強できたりとかするか、
はい、ということで9人のが、4月の12日の土曜日から19日の土曜日までございます、はい、B パターン C パターンがちょっとキャンセル待ちになってますが、12日の土曜日ですね、はい、と14日の月曜日の私とヤンビーが出る A パターン、まだまだ予約が可能となっておりますので、はい、ぜひこちらよろしくお願いします、
はい
はい、アンコール公演もまだ予約可能ですので、
はい
はい、トモキが残るのか、ね、秋山が残るのか、誰が残るのか、
荒垣はいるのか、
荒垣は本当によ私が知りたい
の現場にいるのかそれを確認するためにも、はい、お早めの予約で、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、各ね、演者の SNS で、
はい、
この予約も埋まってますとかいろいろ書いてるので、
はい、
チェックしてください。
よろしくお願いします。
というわけで本日の木曜日チャンプル以上でございます。新年度頑張りましょう、トモキと、
はい、いただきます秋山でした
また来週、
バイバイ。
荒垣は外で。